そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どう思って、なんか、いつもとアクセント違わないですか？
よくぞ参った。下平よ、よくぞ参った。
あ、はい。
感服いたした。
え？
下平さんは突然戻りますけども、
はい、
鎌倉殿の13人って見てます？
はい、見てます。
NHK の大河ドラマ。
はい、
あれやっぱ三谷幸喜脚本だけあって面白いですね。
面白いですね。
やっぱね、テンポとかね、まあ、ギャグというか、ああいうのとっても面白い。
はい。
で、いよいよですね、クライマックスなわけですよ。
はいはい。
そこでね、私神奈川県に住んでおりまして、
はい、
神奈川県にも、まあ、一応京都が中心ではあったけども、
うん、
政治の中心が置かれた時代もあったんだなということを改めて実感しまして、
うん、
でですね、鎌倉時代っていうとですね、まあ、いろんな話題はあるわけですよ。
はい。
源のね、頼朝が開いたとか、
うん、
源源氏の嫡流の将軍は3人で終わっちゃったとか、
うん、
なんていうことがありますけれども、
はい。
その中でもですね、鎌倉時代って言うと執権というポジションがあるんですね。これ歴史のね、勉強なんかで執権とか聞いたじゃないですか。
はい。
でもよくわかんないわけです、あれ。
うん。
じゃあ、執権って何なのかしらと。
はい。
そして、鎌倉時代ってどういう時代だったのかしらと。
うん。
この辺をですね、鎌倉殿の13人のクライマックスに合わせて、今回お送りしてみたいと。
はい。
思うわけですね。じゃあ、もう、今週は早速行ってみましょうか。
はい、
早速ね、じゃあ今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんない雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんない雑貨店。さあ下平さん、
はい、
我々も中学校時代に習ったけれどもよくわからない執権ですよ。
うん。
なんか似たようなね、摂政とかね、
はいはい、
関白とかね、
うん、よくわかんない。
そう、執権とか習ったけどよくわかんないわけですよ。
うん、うん。
で、この執権っていう制度はですね、はい、まあ、制度役職は鎌倉時代に生まれたんですが、
はい、
もうこれまた諸説あるんですけども、鎌倉時代のいつ生まれたかっていうと、鎌倉幕府のね、三代将軍、源実朝っていうのがいましてね。
は
い、
うんうん。
で、この人の時にどうやら生まれたっぽいと。
はい。
じゃあ、この執権そのものの話をする前にですね、うん、鎌倉時代っていうのはどういう時代だったのかっていうことからお話してまいりましょうか。
はい。
下平さん、鎌倉時代って何年に始まったって習いました？
え？
鎌倉時代は何年に始まったと。
1192年
ですよね。
うん。
あの、いい国作ろう鎌倉幕府とか、
はいはい、
そう習ったじゃないですか。
うんうん。
ところがね、今ちょっとこれ揺れてるんですね。
はい。
我々は、まあ、もちろんそれ1192年で間違いはないですし、これでもいいんですが、うん、1185年とかね、
はい、
っていうような説もあったりして、
ほうほう、
教科書とか本によってはね、1185年から鎌倉時代ですよっていう風になったりするんですね。
うん。
で、元々の1192年っていうのがどういう年かっていうと、
はい、
これはですね、頼朝、源の頼朝さんですね。
はい。
この方がですね、征夷大将軍に就任した年。
うん。
まあ一番偉い将軍ですよ。
はい。
だからそっから鎌倉時代だよっていうのが定説だったんですが、
うん、
やっぱちょっと考え方が変わってきて、
はい。
1185年にですね、源頼朝が、守護地頭っていうね、
うん。
いろんな国を治める、まあ管理者ですよね、
はい。
地方管理人というか、それを、うん、まあ、お前が置いていいよっていう設置権を認められまして、
はい。
で、この年をですね、鎌倉時代の最初とするっていうのも最近は多いんですね。 でね、1185年ともう一個大きなことが起こってまして、
はい、
兵士滅亡なんですね。
おお。
あの壇の浦の戦いで兵士が滅亡して、
はい、
でまあ頼朝よくやったと、
うん、
で天皇から守護地頭の設置を認めてあげるよってこと言われて、じゃあこっからっていう風になったんですね。だからね、今ではね、いい箱作ろう鎌倉幕府って言ったりするんですね。
おお。
なんか頼朝さん随分スケールダウンしてると思いません？
だっていい国、そうですよね、
国を作ってたのに、
ね、うんうん、
箱かいと
箱になっちゃいましたよ。
そうなんですよ、うん、なんていう説もあったりしますので、はい、まあまあ大体このぐらいと思っておいてください、うん、
はい。
で鎌倉幕府が始まったんですが、鎌倉時代が、
はい、
鎌倉幕府で源氏源のなんとかっていうのをね、将軍はね3代で終わっちゃったんですね、
うん、
まず頼朝でしょ、
はい、
で、頼家、
うん、
もう鎌倉殿の13人をね見てらっしゃる方々は、
うん、
死んだと思ったのにでおなじみの、ね、髪の毛まで剃ったのにでおなじみの、はい、生き返ったよあの人、うん、でおなじみの頼家
はい、
ね、まあちょっとあのドラマではかなりね、この我の強いというかわがままというか、
うん、
ね、自己中というかっていう感じで描かれてましたが、はい、そして3代将軍の実朝、
はい、
ここでですね、源氏の、まあ、着流の、頼朝着流の将軍とは終わっちゃうんですね、
うん、
でもね、実質的にはね、もう2代で終わってるんですね。
ほう。
頼家の時代で、
うん、
源氏が実権握ってたなって言えるのはね、頼家までなんですよ。3代目の実朝からは執権の方がね、実権を握っちゃいまして、はいはい、
うん、
ね、鎌倉殿の13人でもね、見てらっしゃらない方もいらっしゃると思うんですが、
うんうん、
じいやがね、
はい、
じいやが時政さんがね、じいやに任せておけばいいんですって言って、
は
い、
うん、
執権殿なんて言われてましたね。
はい、言われてましたね。
この執権が実権を握っちゃって、
うん、
で、まあ、実朝はあんまり権力を持ってなかったんですね。
うん、
じゃあ、その執権っていうのは一体何なのかと。
はい。
まあ、簡単に言っちゃうとですね、将軍の補佐役なんですよ。
ほう
ほう。まあまあ、時政もね、じいやもね、じいやに任せ、じいやが全部やりますからって言ってましたね。
言ってましたね。
でもそれに似た役割でね、摂政とか関白ってのもいたじゃないですか。
はいはい、
ね、合わせて摂関政治なんていうふうにしてね、
うん、
習いましたね。なんだかよく分かんなかったけども、
うん、
じゃあ摂政とか関白と執権は一体何が違うのかと言いますと、
はい、
摂政関白はね、天皇の補佐役なんですね。
あ、
で執権は将軍の補佐役なんですよ。
なるほど。
っていう点がね、大きく違ってくるんですね。
うん、
でですね、まあ、この源氏、まあ、鎌倉時代を開いた頼朝。
はい。
この頼朝ってね、ドラマでは大泉さんがやってましたから、
うん、
ちょっと、ね、ちょっとコミカルでもあり、
はい。
その反面ね、大泉さんがやっていたってこともあって、逆にね、怖かったりね。
うん。
あんなに楽しそうな人なのに、でも、やるときはあっさり人殺すんだっていう、
うん、
そういった面もありましたが、頼朝ってね、実は天才なんですよ、
はい、ほう。
ね、むちゃくちゃ政治手腕が優れてるの。
へ
え。あの方ね、鎌倉殿の13人ではいきなり伊豆に流されてるところから始まりまして、
うん、
姫の格好をしてね、化粧もしてね、
はいはい、
女の子のふりをして逃げるっていう、そういう情けないところから始まりましたが、う
んはい、
あの人はですね、お父さんが義朝って言いまして、
はい、
平治の乱っていうのがね、京都で起こったんですね、
うん、
でこの平治の乱でお父さんの方が敗れて負けてしまって、うん、で子供たち伊豆に流されるんですよ、
はい、
伊豆とか東国に、
うん、
で平治の乱っていうのがそもそも何かっていうと、さらにその前にですね、保元の乱っていうのがありまして、
はい、
まあこれも権力争いですね、要するに、
うんうん、
でこの保元の乱で勝った人たちの中でさらに権力争いが起こったのが平治の乱なんですね。でですね、平治の乱で頼朝のお父さん義朝ってのは負けちゃって、
はい、
で頼朝たちは東国に流されるわけです、
うん、
でそこでですね、頼朝がまず、まあまあ普通に考えてもここからすごいんですが、
はい、
東国の要は関東とかね、
うん、
まあ、静岡あたりまで含めてその辺の武士たちをね、まとめ上げるんですよね、あの人、
うん、
流されたのに、
はいはい、
で打倒兵士に燃えるんですよ、
うん、
だってね、兵士ばっかりね、天皇に可愛がられたんですね、
うん、
でね、兵士もね、なんか天皇に可愛がられてるし実権握っちゃってるもんだから、
はい、
いい気になってんですよ。
お、
兵士にあらずんば人にあらず的な感じで、
うんうんうん、
もともと保元の乱でもね、源氏と兵士、なんか源氏と兵士って仲悪そうでしょ、
はい、
なんかイメージとしてはね、だって源平合戦で源氏が兵士を滅ぼすし、
はい、
でもね、もともとはねそんなに仲悪くなかったんですよ。
へえ。
でね、方言の乱でもね源氏と兵士ってね協力してるの。
うん。
で協力して戦ったんですけども、恩賞がね兵士にばっかり行くんですよ。
へえ。
その辺はね兵士の方々はね天皇に取り入る、権力者に取り入るのがすごくうまくって、
ああ。
で元はね兵士だってね、まあ、要するにボディーガードというか、
うんうん、
SP というかね、
はい、
あのアルソック的なね感じのそういった方々ですからね、
はい、
でそれが力をつけていって、ね、あの貴族たちと並ぶような権力を持っていったっていうね、
うん、
で、そこでですね方言の乱で源氏と兵士協力して戦ったんですが、
はい、
なんかね一生懸命頑張ったのに、ね、兵士ばっかり可愛がられるんですね、
うん、
だんだん源氏はねこう拗ねていっちゃったんですね、
はいはいはい、
で最終的に東北に流されちゃったので、
うん、
もう許せんとあいつらいつかはと思ってたんですね、うん、
はい、
で東国の武士たちをまとめ上げていった頼朝なんですが、
はい、
東国今で言うとね東京だとかね、昔は武蔵の国なんて言いました、
うん、
神奈川相模の国とかね、
はい、
今でこそ、まあ、首都東京だしね、
うん、
おしゃれタウンじゃないですか、
はい、
だけどもその昔はね、あの時代はね東国って言ったらもう田舎も田舎なんですよ。
うーん、
だって中心京都でしょ、
はい、
関東行くなんて言ったら、うわあんなとこ行くのっていう感じなんですよ
そうですよね。
東国の武士たちはね坂東武者なんて呼ばれて、
はい、
まあ荒くれ者だよねあいつらはと。
うーん、
でそれより北に、まあ、東というか北というか東北地方ってあるでしょ、
はい、
ね、まあ、別名下平地方ですよ、
うん、
あそこ今我々は東北って呼んでますが、もともと蝦夷って呼ばれてたんですよね。
そうですね。
ね、あの、蝦夷って今我々が言うと、北海道ってイメージがありますけども、
うん、
東北地方から北が全部蝦夷だったんですよね。
はい。
でね、住んでるのはね、人間じゃないって言われたんですよ。
うん。
あの、まず、蝦夷の絵っていう字は、
はい。
エビっていう字なんですよね。
そうですね。
で、あれ、エビとかね、あの、カエルを表す文字なんですね。
はい。はい、
で、蝦夷の蝦って、あの、いって書くんですけども、あの、うん、これね未開の民族っていう意味で、
うん、
もうエビみたいなカエルみたいな、もうちょっと人間じゃないよっていう形した未開の奴らがいるよっていうのが蝦夷なんで、もう怒ってませんか下平さん。
大丈夫ですよ。
大丈夫、まあ、一緒に兵士を倒しましょうよね、そうなったらば。だからね、この征夷大将軍、
はい、
征夷の征は成敗する、征服するの征でしょ、
うん、
征夷の夷は蝦夷の蝦、まあ、いって言ったんですよね、
はい、うん、
だからこの蝦夷の連中を成敗する将軍の一番偉いやつっていうのが征夷大将軍なんですよ、
はい、
797年に坂の上の田村麻呂が、これ言いたくなりますよね、うん、坂の上の田村麻呂、これが初めて任命されて、はい、で、まあ、東国の支配に乗り出したと、
はい、
そのね武士たちを、まあ、まあまあまあ東北ではないけれども、うん、坂東武者たちを、荒くれ者をまとめ上げるなんてのはね、生半可なことではできないんですよね。
うん。
それをやった頼朝がいかにすごいかってことなんですよ。
はいはい。
で、頼朝が1199年に亡くなるんですね。
うん。
早いでしょう。
早いですよ。
だって1100、まあ我々のね、知ってるところでは1192年。
はい。
鎌倉幕府開いて、征夷大将軍就任して、
うん。うん。
で、その7年後ですからね。
うん。
なんか落馬して死んじゃったというのがね、
はい、
まあ、学説としては主流ではあるんですが、ドラマの方ではね、うん、なんか、
はい、
もともと体調悪くって、
うん、
で、まあ、馬から、体調が悪いのが原因で気を失って馬から落ちたってことになってますが、
うん、
なんかこれまではね、馬に乗ってる時に落っこって、その傷が元で死んじゃったみたいなことが主流として言われてたんですが、
はい、
なんか最近ではやっぱりね、ちょっとお腹の病気だったんじゃないかってことも言われてるんですね。で、ですね、1199年に亡くなって頼朝がね、うん、で子供の頼家が後を継ぐんですよ、うん、
はい、
ところがですね、ドラマでもそうでしたが、御家人をまとめられないんですね。
うん、
あれはね、ドラマの方で頼家の性格的な問題もありますが、
はい、
だってもう一回思い出してください。頼朝流された身でありながら坂東武者をまとめ上げていくでしょ、
うん、
で東にいた坂東武者が、まあ西にいる兵士をどんどんどんどん追い詰めていく、そこまで遠征するじゃないですか、うん、
はい、
軍事遠征をさせるぐらいまでまとめ上げちゃうんですね。
うん、
強烈なねリーダーシップなんですよ彼。
うん、
政治手腕というか、
はい、
で、それだけの政治手腕を持った人間が子供にもね、その遺伝するかっていうとなかなか難しいわけですね、
う
ん、
そうですね、
いろんな運的な要素もあるし、
うん、
そうすると二代目の頼家は御家人まとめられなくって、
はい、
でそこでですね、頼家のもとに合議制の相談所を作ったんですね、
うん、
会議体というか、それを、
はい、
それがですね、鎌倉殿の13人なんですよ、
うん、
でこの13人の相談所を作った中心人物がさっきからね、おじいちゃんおじいちゃんって言っている時政っていう人、
はいはい、
北条時政ですよね、
うん、
北条政子のお父さんなんですね、
はい、
もう北条政子は我々もさすがに知っている、
うん、
まあ、通称小池栄子さんですけれども
随
分、はい、とセクシーな感じのね、
うん、
もうちょっと若ければこう水着かなんかを着ていただきたいぐらいの、ね、素敵なプロポーションの方ですけれども、
はい、
尼将軍でおなじみのね、
うん、
皆の者よく聞きなさいの演説でおなじみの、
はい、
北条政子のお父さんが北条時政、
うん、
で北条政子は源頼朝の妻なんですよね、
はい、
だから頼家っていうのは頼朝の子でもあり政子の子でもある夫婦の子なんですね、
はい、
頼朝政子の子、
うん、
で、13人の相談所を時政が作りまして、
はい、
まあ、しばらくの間はですね、まあまあまあまあ頼家も話を聞いたりで意見聞いたりしながらうまいことやったんですが、うんうん、
はい、
しばらくしてですね、まあなんでしょう、昔の日本、まあ日本に限らないけども、権力争いっていうのは止まらないんですね。
うん、
まあ今でもそうかな。しばらくしてからですね、頼家大ピンチに陥るんですよ。
は
い、
うん、
頼家もちろん将軍の血を引いて、もちろん自分自身もね、将軍になっていくんですけども、
はい、
でもやっぱりね、こう、バックが必要なんですよね。
うん、
後ろ盾が。
はい、
この頼家のバックにいたのが佐藤二朗ことですね比企能員さんですよ、
はい、
ね、でこの比企能員さんがですね、まあ、比企能員のみならず、うん、比企一族が、
はい、
おじいちゃんこと北条時政によって滅亡させられちゃうんですね、
うん、
あのね、比企さんはですね、特に能員さんはですね、
はい、
将軍である頼家を後ろから操ることで、
うん、
鎌倉幕府の権力を握ろうとしていたんですね、
はい、
ところがこれが倒されちゃったでしょ、
うん、
頼家ね、後ろ盾がなくなっちゃうんですよ、
うん、
で伊豆の修善寺に幽閉されることになりました、
はい、
この辺なんかもね、ドラマで描かれてはいるんですが、
うん、
ですね、これ実行した、歴史上はですね、実行した中心人物政子なんですね。
おお、
お母さんがですね、自分の子供をもうお前ダメって言ってダメ出しして、お前は修善寺に幽閉と。
うわぁ、
頼家はですね、リーダーシップはあまりないわけですよ、
うん、
ない割にですね、ああじゃあねえこうじゃねえと自分のね意見を言うので、
うん、
もうね、政子とかね、北条一族にとっては邪魔なんですね、あいつ。
あ、
だったらばまだ小さい弟の実朝の方が御しやすいねということになりまして、
うん、
なので、まあですね、まあ、おじいちゃんとお母さんがですね、まあ手を組んでいたかどうか分かりませんけども、
うん、
あいつは排除しとこうと、
はい、
いうわけで頼家は伊豆に流されちゃったんですね、
うん、
で頼家をですね、修善寺に幽閉したからといって、
はい、
その弟の実朝がいきなり将軍になれるわけではないんですよ、自動的には、
うんうん、
実朝がね、将軍になるには朝廷、天皇の許可がいるんですね、
はい、
家督を継ぎますよと、家督を継承するのはこいつですよってことを天皇に認めてもらわなくちゃいけません、
はい、
でも頼家生きてるでしょまだ、
うん、
普通家督継ぐって言ったら死んでからじゃないですか、
はい、
じゃあどうするかというと、
うん、
ドラマの方ではですね、頼家が病気でもう死んじゃうと、これもう助からんと、うん、
はい、
で助からんからしょうがなく混乱を収めるために、混乱を未然に防ぐために、天皇に家督継承させてください、実朝に将軍を譲りますからっていう風にしてね、お願いするんですが、
うん、うんうん、
史実はちょっと違うんですね。
お、
政子たちはですね、
うん、
あ、もう頼家死にましたって言って朝廷に嘘をつくんですよ。幽閉したでしょ、
はい、
もういらないんですよ。
あ、
だから、あ、もう死んだんでって言って朝廷に嘘をついて、家督継承を認めてもらうんですね。
あ、
で朝廷の側はその当時ほらね、電話もなければ LINE もないでしょ、
はいはいはい、
ネットもないので、あ、
うん、
死んだのと、じゃあ、
うん、
実朝だね、会った時ねって言って軽いタッチでね、わかったわかった、じゃあ次弟ねって言って家督継承を認めちゃうんですよ。
おお、
で、許しが出ましたので、よし、はい、じゃあ、実朝が将軍でーすってことになったのが、実朝12歳の時。
うん、お若い。
若いですよね。
はい。
12歳、小6ですよ。
うん。
小6を国のトップ、まあ、天皇いますけど、
うん。
まあ、そうですね、政治のトップですよね。
うん。
12歳の政治トップってとっても嫌じゃないですか。今だったら。
うん、ねえ。
でも12歳でね、将軍になっちゃうんですね。
はい。
ちなみにね、頼家もね、18歳で将軍になってるんですけどね。
ああ。
で、この頼家ですよ。
はい。
伊豆に幽閉されてる頼家、うんうんうん。死にましたと嘘までつかれた頼家。
はい。
頼家はですね、翌年、21歳の時にですね、暗殺されるんですね。
ああ。
だって、もうほら、ね、死んだことになってるし、いらないし、本当に死んじゃえばって言って暗殺されちゃうんですよ。これも多分ですね、政子たちが後ろからやってる。ねえ。で、12歳で将軍になった実朝。
はい。
弟くんですね。
うん。
実朝12歳でしょ？さっき言った通り、12歳で政治のトップでと。
うん。
何にもできないわけですよ。
はい。
スプラトゥーンとかをやってる年齢ですよ。スプラトゥーンやりながらね、国の差配を出るとも困るわけですよ。
うん。
幼すぎて実務ができないじゃんと。
はい。
じゃあ、私、時政おじいちゃんが補佐してあげましょうって、権力の座についたのが、執権というポジションなんですね。
はい。
だから、あのドラマでは、執権殿、執権殿って言われたんです。
うん。
とはいえですね、執権になったからといって、執権政治そのものが完成したわけではないんですね。
はい、
執権っていうね、ポジションにはなったんです。でも、
はい。
体制として、政治体制としては、執権体制、執権政治が完成したわけではありませんで、
うん。
まずですね、時政おじいちゃん。
はい。
ね、実朝のおじいちゃんですよ。このおじいちゃんが執権というふうになったのは、
うん。
役職的に言うとですね、万所別当っていうものになったからなんですね。
はい。
で、万所って何かって言いますと、将軍を政治面で補佐する部署。
だから
万所の万ってのは政治の政って書くんですね。
はいはいはい。
政治を、まあ、補佐するところで万所。
うん。
で、別当っていうのは別に当たると書くんですが、その部署のね、はい、トップのことを言うんですよ。だから、万所トップ。
はい。
これです。万所別当。これにね、時政おじいちゃんになったんですね、うん
う
ん。
はい。
じゃあ、政治のね、部署の、補佐する部署のトップになったんだから、もうそれでいいじゃないと。
うん。
完成じゃないと思われるかもしれませんが、うんうん、もう一つですね、大事なところがあるんですよ。
はい。
このあたりがですね、おそらくこの配信になるあたりで動いていくところ、ドラマの。
うん。
もう一つですね、大事な部署があるんです。
はい。
侍どころっつのがあるんですね。
うん。
ね、ドラマの方でもね、名前だけは出てきてますね。
はい。
一時佐藤浩市さんが、佐藤浩市さんがね、こう、トップに立っていた。
はい。
この侍どころっていうのは、将軍のね、軍事面での補佐をする部署。つまりはね、平たく言うと軍隊なんですね。
うんうん。
で、このね、侍どころっていうのは実はもうちょっと前から設置はされてまして。
はい。
最初に設置されたのはね、1180年。源平合戦が始まった年なんですよ。
はい。
だから、これもね、頼朝が作ったんですね。
うん。
ほら、坂東武者はさっきも言った通り、田舎者の集まりでしょ。
あ、はいはい。
荒くれ者でしょ。
うん。
統率が取れないんですよ。
うん。
組織化されてないんですね。
うん。
だから、侍どころっていうのを作って、命令系統をね、一本化したんです。
うんうんうん。
まとめ上げるために、頼朝が侍どころを作りました。これがですね、はい、頼朝の政治手腕のすごいところですよ、
うん、
とりあえずじゃあお前たち戦うぞって言っても命令系統をしっかりしてないともう混乱するでしょ。
そうですね。
それを作るっていうね手腕もあったんですね、
うん、
で一方でね万所の方、はい、
うん、
万所の方はねもっともっと昔からありまして、
うん、
これはね平安時代からあったんですね。
へえ。
これねもともとはね貴族の仕事を補佐する部署だったんですよ。
おお。
でこの貴族の仕事を補佐するところっていうのはだんだんだんだん受け継がれて、
うん、
で、まあ、幕府の政治を補佐する部門っていうことになってたんですが、
はい。
鎌倉時代にはね、ここにね、大江の広元っていう優秀なブレーンがいまして、
お
う。ね、名前から言われてもね、こうピンとこないかもしれないんですが、ドラマを見てても、うんうん、大体、鎌倉殿の前に座ってて、
はい。
でね、すごく落ち着いた感じで喋ってる人。
うんうん、
何かっていうとどう思うって相談されてこれこれはこうなってこうなっておりますっていう風にしてねこう落ち着いたトーンで アドバイスしてくれる人、
うんうんうん、
これがね大江の広元って言いまして、
はい、
大江の広元なくして鎌倉なしって言われるほどね中心的な人物だったんですよ。
ほう、
これもねこの後注目していっていただきたいですね。
はい、
さて、はい、侍所別当ですよ、
うん、
これ侍所別当はね一時、佐藤浩市さんがやってましたが、
はい、
もう現代の役者名と役名がだいぶ混乱してるけどもその当時はですね、
はい、
実朝がトップに立った頃には、ね、将軍になった頃には侍所別当はね和田義盛だったんですね。
うん、
まあ、うちの先祖なのかどうか分かりませんけども僕のね、この義盛ねなんだかね、はい、合ってるんですよ、あのドラマでのキャラクター合ってるんですけども、
はいはい、
納金なんですね。
そうですね、
そうでしょ、あの難しいことは分からんっていう、はい、
うんうん、
だって時政おじいちゃんのね最後に伝えてくれって言われたことも
はい、すっぽり抜けてましたからね。
メッセージ預かってきたって何と言ってた、あ、忘れたのかって、はいでもいい人でしょあの人、
はい、
いい人なんですよ、あのね、うん、権力欲がないの、
あ
で真っすぐなねもう愚直な男なんですよ、
はい、
だからね侍仲間からね、坂東武者仲間からすごくね信頼も厚かったんですね、
うん、
だからね時政おじいちゃんこっちには手が出せないんですよ。
はあ、
でもまあ坂東別当といってね実朝に非常に近いところにいるので、うん、
はい、
まあまあまあまあ孫ですしね実際にね、
うんうん、
でそこからですね実朝を後ろから操って好き放題やるんですよこの時政おじいちゃんは、
うん、
俺執権だしって言って、
はいはい、
孫は言うこと聞いてくれるしって言って、
うん、
もうね、人の領地を勝手に奪うとかねそういうことやるのでみんなからですね反目されるんですね、
はい、
でいよいよ息子の義時、
うん、
小栗旬さんからもですねもうね義時がねだんだんだんだんねすさんでいくの、
はい、
もう小栗旬さんの演義が見事ですよね、
はい、
もうねなんかライブラリーがあったらね見て、最初の頃はねのんきなねいい兄ちゃんなんですよ、
はいはい、
明るい顔してて、それがだんだんだんだんすさんでいってね、
うん、
でもう目の下なくてもクマが見えますもんね
はいはい、
で息子の義時からもですねおじいちゃん愛想を尽かされまして、
うん、
幕府から追放されるんですね、
はい、
で、義時小栗旬さんの方ですよ、うん、
はい、
まあ、おじいちゃんをね時政おじいちゃん自分のお父さんですけども追放して、
はい、
で義時が坂東別当になりまして、
うん、
まあ、執権になったわけですが、
はい、
義時はですね史実の方ではこれに満足せずに、うん、いやドラマの方もねだんだんこうなっていくと思うんですよ、まあ、あの今更ですけどもネタバレしますからねっていうかだって歴史のことだもん、
はい、
ネタはバレてんだもん全部
そうですね、
そこにどんな演出をしていくかですからね、
うん、
大河ドラマの醍醐味はね、
はい、
で義時はですね満所別当になったので満足せずに、
うん
うん、侍どころもですね掌握していくんですね。
わあ。
でどのように掌握していくかっていうのはですねこれはドラマのお楽しみとしましょう、
はい、
でもねもう義時にも義盛にもねあーって思うきっとみんな、
お
義時そんなことをする人じゃなかったじゃんあなたって思うし、
あ
納金義盛がっていう風になっていきますよこの後。
お
で義時が侍所も掌握して執権政治が完成するんですね、
はい、
で完成して執権の座をですね義時は世襲制にします。
うん、
つまり子供がこう代々そのポジションを受け継いでいくというふうにしていくんですね、
はい、うん、
で義時の息子、
はい、
泰時、
うん、
泰時の時代がですね、まあ、鎌倉時代のもう安定と平和のピークなんですね。泰時はですね義時の息子ですよ。泰時はですね、はい、多分自分の父親とかねおじいちゃんの様子を見ていてね嫌になっちゃったんじゃないですかね。
うん、
で権力におごることなくですね御家人たちの話し合いの場をね新たに作るんですよ。
ほう、
これね評定衆って言ったりするんですけどね、
うんうん、
それからねこれもね声に出して読みたい日本語の一つ御成敗式目、
はい、
なんか聞いたけどよくわからない御成敗式目、
うんうん、
何を成敗するのかなっていうとですねこれ争い事を成敗するんですね。
お
だからね簡単に言うと裁判のやり方を取り決めてあるんですよ。
はあ、
まあ、裁判だけではなくて政治のねやり方とかっていうのも取り決めてあるんですが、
はい、
この御成敗式目をちゃんと制定してルールにのっとってやろうよと、
う うんうん、
ね、おじいちゃんも自分のお父さんも結構権力でこうブルンブルンやっちゃったもんだから、うん、
はい、
だから僕はちゃんとルールに乗っててやりますよっていう風にしてやったので、うん、だいぶねこの泰時の時代には平和で安定した時代になってます。
ほ
ー。で一方、
はい、
三代将軍実朝は、
うん、
今一回我々忘れかけてましたね、実朝さんの行方を。
はい、
鎌倉時代のですね頼朝嫡流の将軍は三代実朝までと申し上げましたが、
はい、
その後はですね、まあいろいろ血は複雑なんですけども、別の家の人がね、うん、将軍というかね将軍やるんですね、
うん、
でその将軍やってるのもですねほとんどがですね北条家の傀儡、言いなりの人がやってまして、
うん、
で実朝がどうなっていくかっていうのはですね、三代で終わったよということだけ言っておきましょう。
ああ、はい。
ね、源の源氏の将軍は三代で終わりましたよと。
うん。
キーワードはですね、鶴岡八幡宮。
はい。
雪。
はい。
階段。これをですねキーワードにしていただいて、ここから先の鎌倉殿の13人を見ていただけると、胃が痛くなります。下平さん、
はい、
毎週誰かが暴殺される鎌倉殿の13人、うん、
はい、
いやもうねここまででね、堀俊さんのね義時のねこの変わりっぷりというかね、
はい、
すさみっぷりにねこう、はい、心をねこう病んでいる胃を痛くしている方々はですね、うん、本当に胃薬持ってこの後見て
、うん、
もうね鎌倉行きたくなりますよ。
あ、
なんか頑張ったよお前たちってね決してねこの義時だけではなく、
はい、
ね、もう君たちは本当頑張ったって、
うん、
蒙古が攻めてきた元寇もね、の、うん、うん、もう元寇も君たちだったら跳ねのけられるよって思うもん、うん、2回も来たけど君たちだったらもうだって外からのねこう敵以上に中に敵いっぱいいるんだもん、はい、と、うん、よく頑張ったよって思いますから。
はい。
ぜひとも、で、そういったね、思いをね。
はい。
強くされた方はですね、そんな居酒屋宛てに、心の叫びを。
はい。
やすときーっていう。
うん。
あれ、やすときーとかね、さねともーっていう叫びをですね、うん、メールに起こしていただければと、はい、受け止めますから、僕らは。
はい。
ね、ぜひともですね、一緒に叫んでいきましょう。
うん、
じゃあそういったメールを送っていただくアドレスと下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあですねここで毎週下平さんからねメールアドレス等をご紹介いただいておりまして、ね、メールをね送ってくださる方がたくさんいらっしゃるわけですよ。
はい、
じゃあですね今週は下平さんに一本メールを紹介していただきたいんですが、ね、この方東海二郎さんのメールをお願いできますか。
はい、東海二郎さんからいただきました。和田店長下平さんこんにちは。10月の8日から10日の連休を利用して以前クラウドファンディングをさせていただいた増田の映画館に行ってきました。物好きなもので 秋田からきりたんぽといぶりがっこを持って飛行機を乗り継いで見に行ってきました。事前に和田館長にメールをさせていただいていたのですが、本当に来たの？って軽く驚かれました。それに、そんな雑貨店のリスナーは熱いからねーとおっしゃっていただきました。私は増田には縁もゆかりもないのに、島根を題材にしたクレマチスのまとめという映画を見に行き、その上映後に地元出身の監督さんと俳優さんが来られていたので、ちゃっかりサインと写真を撮っていただきました。その後に映画館を見学させていただき、扉が開かなくなる空調体験や舞台の裏側や裏話など聞いていてとても楽しかったです。帰りにそんなシリアルナンバー付きのポストカードをいただきました。ナンバー5で一番最北の男になりました。やっほーい。あと映画館に隣接するホテルに泊まりましたが、エレベーターは本当に狭かったですね。これからもそんな雑貨店を聞かせていただきますので、よろしくお願いいたします、といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
これはですね、はい、島根県にですね、もう簡単に言いますが、うん、私の知り合いが同じ名字の和田という方がですね、
はい、
まあ、血縁関係も何もないんですが、
ええ、
ね、和田博明さんという方がですね、島根県に、うん、映画館を作りまして、
うん、
ね、和田博明さんももうすごい方なんですよ。いろんな映画のね、ソードアートオンラインとかね、そういった作品の、音声ガイドを作ってる、はい、日本の音声ガイド界にこの人ありと言われてる、うん、で、この人がですね、島根県の増田っていうところに映画館を作って、
うん、
まあまあまあ、そんな雑貨店はね、昔から応援してますね、あの人を。
はい。
なので、じゃあ、映画館作るんだったら応援しようって言って、ポストカードをね、うん、まあ、来場者記念品ですよね。
はいはい、
来場者プレゼント。そんなのも置いてきたりですね、はい、実際僕も行ったりしたんですが、うん、そこに行ってくださったと。うん、秋田から、東海次郎さん。
はい。
いぶりがっこ持って、聞いたこと。大丈夫か？いぶりがっこはだいぶ臭いぞ。飛行機内大丈夫だったか？
まあまあまあ、今真空パックありますから大丈夫ですよ。
途中で開けたりしなかったでしょうね。扉が開かなくなる空調体験っていうのはですね、
はい、
空調がやけにすげえんですよ、あそこ。あの映画館。
はいはいはい。
だからドア閉めて空調全開にするとドアが開かなくなるっていう。うん、そう、そう
なんかね、空調の音もね、キーンって言いますよね。
え、島田さん行ったの？
え、いや、ほら、以前、おまけでついてたじゃないですか。
ああ、僕行った時のやつね。
はい。僕行った時
の、おまけですね。そうそうそう。ジェット機のエンジンみたいな音がするっていう。
うん。
う
ん、
そういうですね、強烈な空調がありまして、まあ、はい、コロナも安心という、はい、そういう場所でして。でもね、こうやってね、お願いするとね、スクリーンのね、前とかね、登れたりね、スクリーンの裏とか行けたりするんですね。
は
いはいはい、
うん。
今のうちですよ。これでね、人気沸騰になっちゃってね、人が殺到するようになっちゃったりしたらね、なかなかそうできませんからね。はいはい、今のあと、もう、そんな雑貨店オリジナル来場者記念プレゼント、ポストカードですね。
はい。
あと5枚ですよ。
そうですね。10枚しかないもん。
さあ、うん、急いで、まあ、急がなくてもいいかな。まあまあまあ、言ってくださったね、ただね。ありがとうございました。
今ならスピーカー大きくなってますよね。
あ、そうだ。スピーカーもパワーアップしましたからね。うん、このスピーカーだってね、
はい、
そんな雑貨店リスナーの力で運ばれたんだから、はい、
うん、
ね、もうさ、雑貨店リスナーもちろん熱いわけですよ、
はい、
今後もですね、ぜひとも注目していただいて。またいらっしゃった方はですね、ご報告ください。
はい、はい、
じゃあですね、もう一方メールを紹介しようと思うんですが、マッチさんからこんなメールをいただきました。
はい、
オーディオブックリスナーのマッチです。はじめまして。第328回を聞いてニューグランドのホームページにダッシュ、にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃのピーターラビット出版120年記念パック予約が取れました。ご紹介ありがとうございました。にゃにゃにゃにゃにゃには結婚40周年記念日イベントを探していたので視聴できたのがラッキーでした。20年ほど前に英国湖水地方を観光しヒルトップも見学しました。家内ともども楽しみにしています。広報横山さんも創作していますね。半年ほど前に雑貨店を見つけてウォーキングの友として聞いていました。そんない百貨店ボリューム2を聞き終え、寂しく思っていたところにふとブックを検索したら、なんと追加回を発見、328回に出会いました。 また店長の軽快な語りと島平さんの愛の手にほっこりしながら聞いています。神奈川県湘南在住なので羊広にも行きたいですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、そしてニャンニャンニャンニャンって言ったのは、バッテリー日付が入ってまして、
はい、
まずですね、ニューグランドってなんだっていう方向けに言っておきますと、
はい、
横浜にですね、ホテルニューグランドっていう、もう100年になろうかというですね、歴史を持っている老舗ホテルがありまして、
うん、
でここにですね、たびたび私お出かけしまして、
はい、
雑貨店の取材だけではなくプライベートもしょっちゅう行ってまして
、うん、
でいろんなイベントがですね、こういったメニューがとかね、紹介してるわけですよ。はいはい、だってシーフードドリアとか、
うん、
あとスパゲティナポリタンとか、
はい、
プリンアラモードはここでできたんですもんね。
うんうん、
で、たびたび紹介しておりまして、で、それをですね、聞いてくださって、今はね、ピーターラビット出版120年記念宿泊セットってのやってましてね。
はいはい。
そういう宿泊プランっていうのを。で、そこにですね、マッチさんはですね、行ってくださるそうなんですよ。まだ、
はい、
まだですけどね、日付的に。
まだですけどね、はい。
ね、広報横山さん、広報横山さんっていうのはもうね、みんな大好き広報横山さんですよ。ね、ホテルニューグランドの広報の方。
はい。
もうね、横山さんもね、番組に出るのを楽しみにしてるそうですから。
あ、そうなんですか、嬉しいですね。
でね、雑貨店のね、リスナーの方々が来てくれるので、ね、本当に待ってくださってるの。
はい。
だからね、予約するときにはですね、雑貨店を来ましたって言ってくれると、
はい。
何かいいことがあるかもしれないですよ。
うん。
あるとは言いませんが、ないとも言えませんよ。
はい。
マッチさん、もしですね、こっそりと泊まるご予定でしたらば、
はい。
雑貨店聞いたんですって今から言っちゃった方がいいと思いますよ。
そうですね、
今からでも言えばまだまだ間に合いますんで、はい、何かね、うん、横山さんも楽しみにしてますんで、
うん、
まあぜひともですね、皆さんこういったとか行ってきたとかね、たのがありましたらば、うん、ぜひともですね、はい、我々の方にメールをよこしていただければと、楽しみにしてますから、
うん、
ね、それからですね、途中でそんな百貨店と僕言いましたね。
はい、
これ読み間違いではないんですね、
はい、
マッチさんがですね、
そうなんですよ、
そんな百貨店と、
はい、百貨店に格上げしていただきまして、
いいんじゃないですか、雑貨店どころか百貨店で、でもそれぐらいの品揃えをね、
あ、まあまあまあ、そうですね、
持ってますもん我々は、
うん、
ね、もう宇宙のことからひな人形のことから、はい、ラーメンのことからね、はい、だからね、困るんですよ説明するとき、いや自分でやっててなんですけどもいろんな方にね、今度出ていただけませんかとかですね、お話伺えませんかって聞いたりするんですよ。その時にですね、どんな番組なんですかって聞かれるじゃないですか。
はい。
言葉に詰まるんですね。宇宙のことも喋るし、お菓子のことも喋るし、
はい。
それから芸術のことも喋るし、いろんな方出ていただいてるし、かといって、こう、硬い番組でもなく、なんだったら番組中に酒盛りしてるし、なんて。でもね、下寺さんね。
はい。
この間ね、ある方にね、はい、今度、お出になっていただけませんかっていうね、お話したんですよ。
はい。
そしたらね、あ、そんな雑貨店知ってますって言われましたよ。これはですね、いずれ出ていただけたらなと思ってますんで、
はい、
またまたビッグなゲストの方々楽しみにしていただければと思っております。
はい、
さあさあさあ、楽しみといえばですよ、下平さん、
はい、
秋ですな。
秋ですね。
秋のアニメが始まりましたな。
始まりましたね。
楽しみにしていたものがいっぱい始まりましたね。さあ、
今期は豊作ですよ。今日
の有料版、豊作ですよ。今日のですね、オーディオブック限定版は、
はい、
私店長和田と下平さんが、はい、アニメについて、秋アニメについて語るという。ただね、知識はないですから我々ね、大して、
はいはい、
これ面白いねっていう話をするっていう。ただのですね、軽い、ゆるい、薄いオタク投稿ですね、お届けしたいと思っておりますんで。
はい、
じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ、無料版は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。行くぞ。